神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から25年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
夢を叶えるフリーローンであなたの夢を応援します。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸市中央区にあります有限会社サンクスリソースをご紹介します。専務取締役の加藤光一郎さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは有限会社サンクスリソースの専務取締役加藤光一郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、こちらのサンクスリソースですが、どんな会社なんでしょうか。
大学の卒業アルバム、まあ小中高のアルバムを作ってる会社が多いと思うんですけども、大学の卒業アルバムとか入学記念アルバムを作成してます。
創業は何年なんでしょう。
昭和62年の1月ですね。
ということは1987年ですから、はい、34年目ということになるんですね。
そうですね。
で、実際その学校関係 の、 そのいわゆる卒業アルバム、はい、まあ、入学アルバムもあるというようなことだったんですけれども、やはりそれだけやっぱり需要があるということなんですよね。
まあそうですね、全国の大学でアルバムを作ってない大学は多分ほとんどない、数パーセントあるかなぐらいの感じですね。
なるほど。ここ場所がもう生田川沿いで、もう新神戸もほど近いところですけれども、会社があった時にはですか、25年前の阪神淡路大震災の時にはこちらに構えてらっしゃったんですね。
もう少し 山手の方でやってたんですけど、はい、こちらに出てきて何年か経ってから震災に遭いましたね。
その時の状況というのは。
その時はまあ生田川の、ね、両岸は非常にやっぱり地盤が硬いみたいで、建物にひびが入るぐらいの形とかはあったんですけど、で、まあ、中は重たいものが移動してるぐらいの感じで、ただなんていうかな、雑然と散らばっているという感じにはなってませんでしたね。
まあ非常に地盤が強かったということですけれども、実際その神戸市内はじめ阪神館あたりも随分大きな被害を受けましたけれども、逆にその思い出のアルバム的なものの材料というのは全てこちらにストックされてて、震災後にあの写真この写真というそういう形のオーダーっていうのは、
逆に、うち、まあ、大学っていうのはそんなにね近くにあんまり、はい、まあ、ここだと神戸大学、ここなんだろうですけども、そんなにまあ、小学校ならね、何個か固まってみたいな、で資料が震災の資料っていうことになるかもしれないですけど、そういう形はなかったですね。
でもやはりこの三十数年の中で、やはりこうアルバムの作り方みたいなものも変わってきてるんでしょうか。
そうですね、変わってきてると思いますね。最初の頃の方が、まあ、大学自身も変わりましたけども、はい、もう少し作品主義的なアルバムを作ってたというふうに思いますね。で、今は、まあ、そういうとこももちろん残ってるんですけども、まあ、三十何年というと作り手の側も代替わりするんで、はい、なんていうかな、やっぱり意識は違ってきてると思いますね。
その辺はご自身ではいかがですか。
思い出してるとこなんですけど、
はい、加藤さんの中ではやはりどこがどう変わったかな。
多分見た目っていうか編集の項目みたいなところはそんなに変わってないと思うんですけど、はい、やっぱり写真が違うかなっていう気がしますね。それはカメラマンさんが変わっていくよっていうのもあるし、はい、まあデジカメになったんでね、なってからは余計こう割と数がたくさん撮りやすい、はい、 ので逆にちょっと作品主義的なところは薄れたかなっていう気はしてますけどね。
うん、やはり昔のそのフィルムで撮った時と、
そうですね、まあ、その頃はねやっぱり一枚のフィルムからどんな写真を焼くのかみたいなとこから始まってましたから、まあ、ポジだったらポジでも一枚のもの何枚かを見比べて一枚のものにこう決めていくみたいな、ところがやっぱり極端な話100倍ぐらいの数のものから 1枚か2枚のものを絞っていくみたいな形になるんで、まあ、それだから質が変わるのかと言われると難しいんですけど、見てる感じやっぱ撮る側の意識が反映するんで、言い方は悪いかもしれないんですけど数が撮りやすいんで少し流れてるかなみたいなことは思いますね。
なるほど。そのサンクスリソースの売りというのは何でしょう。
やっぱりトータルで大学さんの希望されてるものができてるとまでは言いませんけども、大学の希望されてるものに沿って取材してカメラマンを派遣して、大学の卒業アルバムっていうのは強制っていうのかな、まあ、例えば卒業生は全員買わないといけないわけではないので、
はい、
まあ、販売もしないとダメなんですね、で販売っていうのは基本的に大学の方では関わらないので、まあ、売れるものを作って販売する、まあ、悩んでるところなんですけど、その中身は何なのかっていうところで悩んでるところなんですけど、それが強みでしょうね。一貫してその流れを適宜導いていくっていうことかなと思いますね。
でもその34年のやはりその培ったノウハウっていうのがやはり今生かされているわけですもんね。
そうですね。あとちょっとマンネリかなというのは思ってますけど
そこのマンネリっていうのはどうなんですか。決してマイナスではないようにも思うんですけど、
難しいですね。だから新鮮な目で写真を評価できるのかなっていうのが一番問題かもしれないですね。
まあ、いつも普段同じ作業をされてると、はい、そのご自身ではマンネリと思うかもしれませんが、うん、受け取る側は初めてのもの、まあそうですね、ということになるので、
うん、まあ、ジレンマと言ってもいいかもしれないですね作ってる側から言わせればね。
まあ、2020年今年も明けましたけれども、もう2ヶ月経ちますが、今年はどんな年になりそうな思いですか。
やっぱりアルバムが置かれている状況っていうのはやっぱり厳しいので、それが何が原因しているかって、まあ、多分それ1個か2個の原因ではないので、例えば SNS とかでインスタグラムとか携帯というか、まあ、カメラがすごい身近ですよね、
はい、
で携帯でもすごい画質のものが撮れるし、で動画も撮れるしっていうところでは、すごい写真に対して接近しやすい人はものすごく増えて、まあ学生なんかを撮影する時も昔だとこうなんていうかな、表情が硬すぎて不自然なやつっていうのは非常にいましたよね。変な格好ではなくて無意識に固まってしまうみたいな人が、そういうのはなくてすごい皆さん慣れていて写真に、でそれがアルバムの価値みたいなものと自分が撮りためたものの価値みたいなものをやっぱり比べると思うんですよね。でその比べた結果やっぱアルバムも意味があるよねっていう風な、まあ、中身にもしていかないといけないし、でそこがやっぱ一番苦しんでるかな、今苦しんでますね。どうやればいいのっていうことですね。
まあ、そのでも存在意義というところを見つけながら、
そうですね、
今年もぜひご活躍いただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
個人インターネットバンキングでリーズナブルに簡単送金、神戸信金の個人インターネットバンキングは月額基本手数料が無料。
神戸信金三上君也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。